ビーひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタとは仏教ヒンズー教用語で、天上のミルク、魂にとっての甘いつゆ、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がはるばるこの星にやってきた星の子供たちにとっての星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれず、どこか異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できれば幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
こんにちは、第18回目の今日は、対立から共存共鳴する世界線へということで、ちょっと日本とスリランカの関係についてもお話ししたいと思っています。私は古代ハワイのフナの教えという、そのハワイのね、哲学がすごい好きなんですけれども、その中に大事な教えとして、自分の意識の焦点、フォーカスしたものが現実世界に現れてくるという考えがあります。で、これは今はもうその宇宙物理学とかでも、この世界、この宇宙っていうのはホログラフィックになっているっていう、ホログラフィック理論っていうのがあって、でまあ、お互いがお互いをね、映し合ってて、私たち一人一人の意識が、まあ、映写機のように、まあ、投影されて周りに映し出されているという理論があって、でまあ確かにそんな風じゃないかなって最近よく思うことがあります。で、心の意識ってやっぱレンズみたいになって時にはまあ顕微鏡とか拡大鏡みたいにすごく大きくね、拡大して見えたり、まあ、時には望遠鏡みたいにズームアウトしてね、遠くからの景色を見たりもできるんだけど、やっぱりそのレンズが曇ったり歪んだりしていると、映し出されてくる景色、映像もやっぱ曇ったり歪んだりしてきてしまうものだなって思ってて、やっぱその人ってやっぱり育っていく過程とかで、まあ、偏見みたいなものとか思い込みとか固定概念みたいなものが、まあ、どうしても意識についてしまうもので、でまあやっぱりそれって制限された世界の見え方をしてしまうのはまあ仕方がないんだけど、時々そのことに気づいて、ちょっとこう胃の中の蛙からこうちょっと出てみて、違う視点から見てみるとか、やっぱそういうことがすごい人間にとっては大事じゃないかなって思っています。で、そのインドの寓話に群毛像を表すっていうのがあるんですけど、それはなんか目の見えない人が像のね、異なる部分を触ってみて、それぞれ触ってみると、まあ鼻を触った人と耳を触った人と足を触った人、牙を触った人、尻尾を触った人で、それぞれみんな言うことが違って、象ってこんなんだったよみたいな。で、それはその人にとったら本当にリアルな体験だし間違ってないんだけど、やっぱりそれは象の一部しか表してないから言うことがみんなバラバラで、お互いそうだって言ってこう譲らないみたいな。でもこれって目が見えない、見える関係なく人にはよくあることだと思うんですよ。なんかある人を見て、この部分だけを見て、この人こういう人だよねみたいに思い込んでしまうことってすごくあるけど、別の面も必ず人にはあるし、 なんかこう物事ってどこから何を見るかでやっぱ見えてくるものも変わるし、自分の感じ方とか受ける印象、湧いてくる感情もやっぱ変わってくるので、あ、そういうものなんだなってことをやっぱ分かっとく必要があるし、自分と違う見方の人に出会ってもそれはそれで面白いって思ったり、あ、そんな見方があるんだみたいなことをこうちょっとね面白かったりできるぐらい、ちょっと頭をちょっとね広げとくというか、そうしないとどうしても意見の違いから対立する構造に人ってなりやすいなっていうのがあって、やっぱりそのね、やっぱり宗教観違うとか政治の思想が違うとか、やっぱなんか何かをやってても流派が違うと、その流派同士ですごい意見対立したりとか、お互いをバッシングしたりとかしちゃうんだけど、でもやっぱりなんかそれはそれで、まあね、それぞれが大事にしているものがあるんだなとか、そういう風に捉えたらそうなんだなって思って、自分はでもこっちが好きだけどみたいなぐらいにやっぱしとく必要があるんじゃないかなってことを思ってます。でやっぱその生命って本質はやっぱりその共存共鳴というか、なんかやっぱこの宇宙とかこの地球のものって共存共してないと生き残れないようにやっぱ作られてるし、もちろん自然界でもその競争とか戦いもあるけど、でもそれってこう大きな生態系みたいなものを維持する中の働きなんだけど、人間ってちょっとこう頭の中の考えですごい対立したり、なんかこう殺し合ったりとかしちゃう生き物だから、そこはなんかすごく注意が必要なんじゃないかなみたいなことを最近ねよく思ったりして、でそれでどうして人間がそうなっちゃうかっていうと、やっぱちょっとこう自然界から切り離されて、まあ人間社会っていうのを作ってるところがあるので、ちょっと孤立感があったり、なんかこう不安なんか襲ってくるんじゃないかとか、自分の何かが侵害されるんじゃないかとか、こうなりやすいところが、まあ、あるので、やっぱなんかその内側の平安って大事だなって思うし、まあ、この世界にやっぱ平和をもたらしたいっていう考えなら、やっぱ内側に安らぎがないと結局は無理なんじゃないかなって、その自分の意識がね世界に投影されるのであれば、なおさら自分の心の中があんまりその対立とかの方に持ってかれるよりは、まあ、いろんな違いもあるし面白いねっていう感じで、ちょっとこう安らいで入れる方に行くことが、まあ大事だなって思ってて、まあそうは言ってもね、人間ってこうなんか気になってきて、あの人のあそこがすごいなんか嫌だわみたいなのとかなる時あるじゃないですか。でもあれって多分なんか自分の意識のちょっと歪んでるとことか気にしすぎてるとこの、まあ、投影なのかもしれないなって思って、ちょっとなんかネガティブな感情すごい湧いてきて、なんかどうも気になってぐるぐるするときは、あれこれってなんか自分に教えてくれてるのか、相手がどうとかじゃなくて自分の意識のちょっと歪んだとことか欠けてるとことかをもしかしたら映してるのかもしれないなって思って解くと、だんだんああそういうことかというのがなんか分かったり、自分の何が投影されてることで自分がちょっと反応してたのかなっていうのが分かってきたりするなって思っているので、なんかちょっとそういうね、ネガティブな感情湧くのが悪いっていうのではなくて、あ、なんかこれは教えてくれてるのかもしれないなみたいな風に思えると、もうちょっとこう対立構造から出ていけるんじゃないかなみたいなことを思っています。で、やっぱ一人一人自分の当たり前っていうのがあって、自分の正義っていうのがあるから、なんかそれに基づいて自分と違うとどうしてもなんかカチンってきたり、信じられないって思ったりするんだけど、あ、それぞれにそれぞれの当たり前とか正義ってあるんだなって知っとくと、まあ、だいぶね気も楽になるし、あんまり反応しすぎないじゃないかなみたいなことを思っています。ではジングルを挟んで後半に進みます。
dream 夢の種。
後半はスリランカと日本の関係のことについて話したいんですけれども、なんかスリランカに行ったのはもう10年ぐらい前なんだけど、なんかその頃急になんかすごいスリランカに行きたくなって、でよくこう友人と、まあ、その頃関東に住んでたんで、井の頭公園のチャイブレイクっていうチャイ屋さんにねいつも行ってて、そこがまあセイロンの紅茶でチャイを入れてくれるとこだったんだけど、まあ、そのお手洗いにね、なんかスリランカのこうなんだろう、太平洋の真珠みたいな感じのポスターが貼ってあって、なんかそれがすごいすごい気になって、でそれ以来なんかその スリランカの世界遺産が、まあ、シギリアロックっていうねすごく大きな巨大な岩山なんだけど、それがどうしても浮かんできて、あそこに行きたいみたいになって、でなんかこう友人にスリランカ行こうよみたいになって、でなんかこうちょっとネットでね調べてたら、私は割とこういつもフリーで飛行機もホテルも自分で取ってってするんだけど、なんかちょうどいいパックのなんかホテルと飛行機と、あとこうちょうどいいとこにこう連れてってくれるなんかそのガイドついて、なんか車でみたいな、ですごいフリーの時間もあって、でなんかすごい結構リーズナブルな値段でこれがいいんじゃないのかと思って、で友人に言ったら、これはありかもみたいなことで、なんかそれであのスリランカに行ってきました。で、まあ、そのシギリアロックってもう高さ195メーターの巨大な一枚岩で、なんかそこに頂上に王宮跡とか水路とか庭園とかその壁画もあって、本当にまあ天空の宮殿って言われてて、まあ、ちょっと巨大な宇宙船みたいなすごい不思議な、ね、ところで、でも他にもスリランカってすごいいろんな行く見どころ満載の国で、あのブッダお釈迦様のねあれだから、ブッダの歯のある仏師寺とかがあったり、石窟寺院、あのいろんな、仏像がある石窟寺院もあるし、あとまあアーユルヴェーダーの本場なのでインドも有名だけど、やっぱスリランカもすごくねアーユルヴェーダーが発祥と言われていて、それでなんかあのそういうところもあるし、まあ、セイロン紅茶畑も有名でみたいな。でその連れてってくれたガイドのおじさんがものすごくフレンドリーな人で、すごいなんかあの自分のよく行く食堂とか自分がいつも通ってるアーユルヴェーダーのあのトリートメントのねとことかに連れてってくれて、だからすごいなんかこうローカル感というかプライベート感あってすごい良かったんだけど、その紅茶畑に行く途中もね、なんかすごい山の田舎の道にこうちっちゃななんかその地元の人がやってるお店みたいなのがあったら、そこにこう森で取ってきたみたいな蜂蜜がこうビール瓶にこう詰められて売られてたりとか、ギーが売られてたりとか、まあ、そういうのもね買えたりとかして、すごいなんか素敵な旅でした。で旅の最後にブッダが悟りを開いたと言われている菩提樹があるお寺にね、まあ行ったんだけど、もうその時になんかこう仏教の人じゃなくて多分ヒンズー教のお坊さんだと思うんだけど、まあ、いろんな宗教の方が来てるんです。やっぱお釈迦様が悟りを開いたところで、そのお坊さんみたいな方がなんかこっちに置いていて手招きしてくれたから、フラフラって言ったらなんか手に白い糸を巻いてくれて、なんか髪の子かごみたいに言ってくれて、なんかこう祝福を受けたみたいな、すごいスリランカ歓迎されたねみたいな感じでちょっと嬉しかって、でまあそのすごいスリランカの人フレンドリーで、すごい親日家らしくって、そのお寺で会った女の人もね、今から娘の結婚式なのよ来ないとか言われて、すごい行きたかったけどもう時間がなくて行けない残念みたいな感じだったんですけど、でなんかそのスリランカってまあ太平洋の真珠って言われて、まあ、宝石のね島と言われるだけあって、いっぱい宝石が取れて、なんかローズクォーツの山とかいうのもあってね、別にそのローズクォーツ磨かれてあるとかじゃないんだけど、なんか山のなんかその地面の下になんかちょっとローズクォーツっぽいやつがねこう埋まっててみたいな、 のとか、こう普通に道歩いててもちょっと石英みたいなやつがこう落ちてたりとかね、本当にキラキラした素敵な島でした。でもまあちょっとかつてはね、インド洋の真珠と言われた豊かな国のスリランカなんだけど、まあ、2022年に経済がね破綻しちゃって破産宣告みたいなねのをして、結局まあアジア最悪のインフレとか食料燃料不足に見舞われて、まあ、暴動も起こったりとか、まあ、ちょっと混乱がね続いたりしてて、まあ、ちょっとは落ち着いては来てるっていう感じなんですけれども、そのスリランカと日本の、まあ、関係みたいなのも全然知らなかったんだけど、すごく非常に親密で良好な関係ってものがずっと維持されてるみたいな。でその文化的に見てもなんかその3000年ぐらい前のスリランカ、まあ、ランカー島って言ったらしいんですけど、まあ、その神話の中なんだけど、その先住民を率いた知恵の化身っていうのが、まあ、ラバーナ王っていう方と言われてて、それがねなんか日本に入ってきたらその鞍馬山の毘沙門天とかになってるらしいんですよ。でそのイボ兄弟のクベーラ王っていう方もインドとか中国をこう経て日本に入ってきた時はコンピラみたいなのになってたり、その3000年も前のスリランカから長い歴史を経て、まあ、インドとか中国とかも経て、まあ、日本に入ってきた時にその毘沙門天とか金剛力士とか魔王とかね、そういうものになって崇められてたりとか、やっぱりそのアジアってつながってるっていうか、まあ、インドのねヒンズー教も日本に入ってきたりとか、やっぱ、まあ、中国韓国いろんなところがやっぱつながってってるなみたいなのも思ったり、まあ、すごくだからスリランカと日本って、まあ、すごい文化的にもとてもつながりが深いところということで、であとその現代で言えばその第二次世界大戦があって、まあ、日本がね負けてしまって、でその1951年にサンフランシスコ講和会議というのが開かれて、で私は全然知らなかったんだけど、結構日本ってその時にはもうそのアメリカ中国ソ連イギリスの4カ国によってまあ分割統治するみたいなね、なんかこう話にちょっとなってたみたいな、もうちょっとになりそうやったみたいな話をそのスリランカ行った時聞いて、そうだったんだって思ったんだけど、それがなぜまあそっちの方に行かなかったかというと、その講和会議でそのスリランカのジャヤワルダナっていうね大統領、その時のまあ方がその日本にとってやっぱりその自由と独立がとても必要、アジアの代表のまあ日本が独立してやっぱりその自由であるってことがやっぱ大事なんだみたいなことをおっしゃってくれて、その時にそのブッダの言葉を引用して、まあ、憎しみは憎しみによって終わるのではなく愛によって終わるのだみたいなねことをおっしゃってくれて、だからまあインドとかスリランカって結構その日本から攻撃を受けたから、その賠償をその請求する権利があったんだけど、もううちは請求しませんみたいな、その権利を棄却しますみたい、放棄しますみたいなことをおっしゃってくれて、でやっぱその日本はやっぱ独立自由であるべきだって言ってくれて、でそれでなんかもうそのそれに感動した他のアジアの諸国の方も うちもじゃあ放棄するみたいな感じで、結構そのすごい拍手喝采でもうその流れがバーンって変わったみたいな感じらしくて、本当にもうそのすごく日本は恩があるというか、そのね統治国家でね自由を奪われてたかもしれない、まあもちろんねその、まあ、その4カ国はもしかしたら今もちょっと支配してる気持ちがあるのかもしれないし、あるかもしれないけど、まあとりあえずまあ独立国家としてまあ日本はね一応あるわけで、本当にそのね足を向けて寝れないみたいなことをね言った政治家の人もいたっていう、だからもうちょっとこう教科書とかでなんで言わないのかなとか思って、全然知らなかったし、多分皆さんもあんまり知らないんじゃないかなって思うから、やっぱそういう歴史をねやっぱ知ってつながりを知って った方がいいのになって思ったりはすごいしました、その時にね。だからまあそのスリランカの大統領だった方はすごくまあ平和主義、まあ、仏教国だしね、多分お釈迦様信仰があったと思うんですけれども、やっぱその目には目を歯には歯をっていう考えをやっぱり否定するというか、そのね、それは何も生み出さないみたいな形で、でその後で、まあ、日本の広島に原爆記念館資料館にも来られたらしいんですけど、まあ、その時もやっぱその人々は国家間の暴力っていうものをやっぱ止めなきゃいけないっていう話をねされたらしくて、やっぱりその国がね違って主義とか違ったとしても、みんな同じその誰かの親だし誰かの子だし誰かの母親なのに、どうしてそんなになんかこう殺し合ったりとかねするんだみたいな考えの方だったみたいで、で彼はその自分が亡くなる時も自分の両目のね角膜を一つはスリランカ人に一つは日本人に移植してほしいっていう遺言を残されたっていうことで、それはまあ自分が亡くなった後もそのスリランカと日本両国の将来をまあ見守りたいっていうね気持ちがあったと言われています。でその頃は日本はあんまり角膜提供っていう概念がなくて、あんま角膜提供者がすごい少なかった、ほとんどいなかったらしいんだけど、まあ、スリランカはその仏教国なので死後に他者を救うっていうのがすごい尊いこととされていて、たくさんのスリランカ人が日本に角膜を提供してくれて、それでまあ日本にもその角膜提供っていう考えがこう根付いたみたいな歴史もあるらしくて、すごいね日本人は恩恵を被っているので、やっぱそういうこともね知るとね、やっぱりもっと親しみ持てたりとかするし、もうちょっとね学校で教えたらいいのになっていうことをすごくその時思いました。でやっぱちょっとね今ね世界情勢としても危うい感じになってきているじゃないですか。まあいつもねどこかではちょっと戦いあったりするんだけど、ちょっとなんかこう第三次世界大戦がみたいな感じで遠くの方でちょっと足音がするようなね感じもしてきた時だからこそ、もう一回なんかちょっとそのスリランカのね大統領の言葉を思い出して見て、やっぱ国家間の暴力っていうものについて考えた方が良いのじゃないのかなみたいなことを最近思ったりして、ちょっとそのスリランカのねことを思い出したりとかしています。でまあもちろんねその国家間のこともあるけど、まあねそのなかなかその庶民がね言ってもっていうとこもあるんで、やっぱりその一人一人が自分の内側にちょっと対立構造っていうのをちょっとなくしていって、であとちょっとやっぱりね日本人がすごくねアジアで期待されてたみたいなこともねなんか知るのも大事なのかなみたいに思ったりして、でやっぱその日本人のいいとこっていろんな文化をね取り入れて割と一旦許容するっていうのがあるじゃないですか。もう西洋のものも東洋のものもこんなに世界中のね料理を食べてるのは多分日本人だけだと思うんですよ。で音楽だって世界中の音楽を聴くし、とりあえずなんかこう一旦排除せずに受け入れるっていう、なんかそういうちょっと寛容なところがあるんじゃないかなって思ってて、その日本人の脳って日本語のね作りからもちょっとファジーな感じになってるらしくて、まあまあまあみたいな感じ、白黒あんまりはっきりつけないみたいな、こうちょっとこう どっちにも行くみたいな、それがまあねいいのか悪いのかってあるのかもしれないけど、でもすごいいい質ではあると思うんですよ。そのはっきりとこう決めつけないであんまり排除せずに受け入れてみたいな、 でそのやっぱりね聖徳太子の時代から和をもって尊しとなすみたいな考えがあって、日本人はもともとあんまり目には目を 歯には歯をって言わない人たちというか、なんかいろいろされてもちょっとすぐ忘れちゃうみたいな、ちょっとまあのんきなところもあるし、でもなんかその質を生かすというか、それはなんか自分たちが持っている素晴らしい質として受け入れたら、なんかこういい形でね使っていけるというか、なんか割ともともと平和主義なんじゃないのかなっていうのを思ったりしているので、なんかねマインドオープンにしようと思えばできるんじゃないかなって思ったりもしています。なのでまあちょっとこうね、今一度こだわりというかね、自分が大事にしているものは大事にしたらいいと思うんだけれども、まあいろんな立場違えばね、国違えばいろんな考え方もあるし、まあ育ってきた環境でいろいろ見え方も異なるしみたいな、ちょっとその辺のこう寛容さみたいなのを取り戻していくと、まあなんか生きてるのも多分ねその方が楽なんじゃないかなっていう気がするし、身近な人に対してもやっぱそういうのって大事じゃないですか。身近になると特にこうちょっと余計決めつけちゃうとかいうのもあって、話さんでもわかるやろうと思ってたら全然わからないとかさ、こうなんかやっぱり思い込みってすごく誰しもあるものなので、あ、自分にも思い込みがあるかもしれないなって思って、なるだけそこからこう出てみるみたいなことをちょっとこうあえてした方がいい。それぞれの国にはそれぞれの色眼鏡っていうものがあるってことをやっぱ知っといた方がいいんじゃないかなってことを思っています。ではジングルを挟んでエンディングに向かいます。今日は対立する構造から、共鳴共存する世界線へということで、日本とスリランカの関係についてもちょっとお話ししました。いかがだったでしょうか。番組へのご感想質問などがあれば、番組のホームページに書き込んでいただけるととても嬉しいです。やっぱりね、前半でも話したみたいに、この世界って本当になんかホログラフィックになってるなって時々最近思うことがあって、やっぱなんかいろんなことがあれこれって私の投影みたいなこともあるし、やっぱ自分の意識で現実ってなんか上がってくる現実というか、こう出会うものとかもやっぱ変わってくるし、どんな風にどこを捉えたいかでなんか変わってくるので、今ねまあいろいろ不安なこととか激動の2026年みたいな感じではありますけど、やっぱりね不安の方に乗っ取られないで、なんか自分にとってとても大切なこととか、なんか好きなこととか、自分をサポートしてくれているものとか、ご縁みたいなものとか、なんかそっちにフォーカスしていけば、そっちがもっと出てきて、あ、自分は見守られて大丈夫だなとか、あ、サポートされて後ろから追い風来てるなみたいなのを感じた方が、まあ、心もね安らかになっていくんじゃないかなと思います。ではまた日曜日の午後2時、レッドチャンネルにてお会いしましょう。